ふむかし話。ここは松屋かい？昔々ある村にウムドンという若者がおったそうな。ウムドンは琵琶の演奏が大層上手で、村のお祭りではいつもいつもみんなを楽しませていたそうな。ある日、ウムドンが家で琵琶の練習をしていると、目の前に一匹のネズミが現れました。するとそのネズミが突然喋り出しました。ここは松屋かい？おいらステファニーって言うんだ。ウムドンは驚きました。あれ、話のできるネズミなど初めて見た。おやおや、ここは松屋ではないよ。ネズミは続けます。あれれ、ここは村の有名人ウムドンのお屋敷かい？琵琶だね。素敵な音色につられてやってきたのさ。ウムドン、お願いだよ。オラの仲間たちにもその素敵な音色を聞かせてくれないかい？するとウムドン、おう、そうかいそうかい。それなら今夜ギグアンという寺で演奏しようかね。よし、仲間に知らせてこよう。約束だよ。ネズミのステファニーは大層喜んで走っていきました。その晩、ギグアンには村中のネズミたちが集まりました。ネズミたちはみんなウムドンの演奏に耳を傾け、素敵な夜は更けていきました。するとそこにギグアンの意地悪和尚、ケイゾウ和尚がやってきました。こんなところでクソ生意気なネズミなんか集めて、うるさい琵琶の演奏すんな。帰れ帰れ。桶の水をピシャッと何度も撒き散らしながらみんなを追っ払いました。クソったれが。それから幾日か過ぎたある日、ウムドンの家に手紙が届きました。それは殿様の使いからの手紙でした。おお、夕日様のとこの娘さんが結婚するのかい？何何？そこにはお殿様の夕日様の大切な娘が嫁ぐ結婚式でウムドンに琵琶を演奏してほしいという依頼が書かれていました。これはこれは、なんたる光栄か。しっかり練習せねばならん。その日からウムドンはひげを剃るのも忘れて、一生懸命琵琶を練習しました。そしてこの話はすぐに村中に知れ渡りました。みんながウムドンに羨望の眼差しを向けています。村人の席も喜びます。さすがウムドンだ、ノートに書き留めよう。みんなが喜んでいます。ただ一人を除いては、塀の陰に隠れた男がつぶやきました。畜生、クソったれが、あんなうるさいもののどこがいいんだ。ケイゾウ和尚です。そしてにやりと何かをひらめきました。よーし、うるさいウムドンが二度と演奏できないように赤っ端を書かせてやろう。数日後、いよいよ夕日様の娘が嫁ぐ日となりました。ウムドンも村中の人間もみんながお祝いに駆けつけました。滞りなく宴は進み、いよいよウムドンの出番です。張り切って舞台に上がったウムドンでしたが、すぐに色眼鏡を曇らせます。なんと琵琶の弦が全て切られているではないですか。これでは演奏できないぞ、どうしよう。するとそれを見ていた桂蔵和尚から心ない罵声が飛びます。イエーイ、どうしたウムドン、早く演奏しろい。その長いひげを弦にしたらどうだい。北斎もその姿はまさに矢次郎兵衛。自分で切り落とした弦をこっそりとウムドンに見せながら満面の笑みです。困ったもんだ、弦がないのでは弾けないではないか。ウムドンが頭を抱えていると、そこに突然ステファニーが現れました。曲は松屋かい？なんて冗談さ。さあさあウムドン、 演奏をしているふりをしてごらん。僕らはウムドンの奏でた綺麗な音色を覚えているよ。ウムドンにだけ聞こえるような小さな声でステファニーはウムドンの膝を叩きました。大丈夫さ。半信半疑のウムドンでしたが、あたかも弦があるかのように琵琶を弾いているふりをしました。するとどうでしょう、この世のものとは思えぬ綺麗な音色が屋敷中に響き渡りました。舞台の下に隠れたたくさんのネズミたちが鳴き声を重ね、綺麗な音色を響かせているのです。これにはいくら意地悪な慶三和尚もお手上げです。大量の汗ばかりが滴り落ちます。醜いものです。演奏が終わると勇士様は手をたたいて大喜びです。村のみんなも大喝采を浴びせます。あっぱれじゃポップではないか。ウムドンに褒美をたくさん与えなさい。そうして一晩にして大金持ちとなったウムドン、村の誇りとしてみんなからずっと愛されて幸せに暮らしたとさ。めでたしめでたし。